本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はダニエル書の6章1節から10節です。ダニエル書6章の1節から10節、新改訳聖書の、第3版ですと旧約聖書の1459ページ、第2版ですと1339ページとなっております。それではお読みいたします。ダニエル書6章の1節から10節。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。それではこの箇所から優れた霊による働き方と題しまして、バリンジャー・ジェームズ宣教師よりメッセージです。
皆さんおはようございます。ではぜひダニエル書6章にもう一回お開きください。今までは長い一章全体を読んで考えてきましたが、今日はわずかな10節でも、10節と言っても実は4節と3節4節と10節を中心に考えていきたいと思います。クリスチャンへの、クリスチャンの家庭の質問で始めたいと思います。クリスチャンの皆さん、皆さんの周りにいる人たちは、平日のあなたを見たら、あなたがクリスチャンだとわかるでしょうか？少し長いですけれども、皆さんの周りにいる人たちは、平日のあなたを見たら、あなたがクリスチャンだとわかるでしょうか？皆さんが神様に与えられた使命、具体的に言えば、サラリーマンだったら会社の仕事、専業主婦でしたら子供の育てや家事、学生だったら勉強や部活やバイト、そういうことをしているあなたを見る人たちは、あなたの信仰が見られるでしょうか？それはあなたがいつもイエス様について語ろうとしているからとか、教会のイベントに人々を誘っているからのではなく、まあそういうことはもちろん、そういうことももちろん大切ですが、あなたの働き方、あなたのそのところでの態度を通して、あなたの信仰を感じ取ることができるでしょうか？また、クリスチャンではない方々もおられますが、もしあなたはクリスチャンになられたならば、あなたの働き方はどのように変わるかと思われるでしょうか？ ダニエル6章で読みますが、ダニエルは同僚たちと違い、3節にあるように、ダニエルは同僚たちより際立って優れていた。神様を知り、神様の優れた霊がダニエルの中に宿っていたからこそ、彼の働きをはじめ、生活のすべてが変わってきました。彼が忠実で優れた生活を送りました。実は、すべてのクリスチャンの中に神様の同じ優れた霊が住んでくださるのです。私たちも優れた仕事や生活ができる。私たちも優れた仕事や生活ができる。今日はそういうことについて考えていきたいと思います。ポイントは今日特にないんですが、そのテーマで私たちも仕事や生活で優れた生活を送ることができるということを考えていきたいと思います。ある意味では、ダニエルはこの章の英雄です。ダニエル書はダニエルさんについての書だと考えてもおかしくないでしょう。メッセージの後、ダニエルはすごいなという感想を何回か聞かせていただきました。確かにダニエルは忠実な信仰者でした。彼の話を聞いた人がダニエルのように周囲にもっともっと忠実に使いたいと思ってくだされば私は嬉しいです。しかし、例えばダニエルが私たちと違うスーパーマンのような超人的な信徒だと思われるとしたら、それは非常に残念だと思うんです。ダニエルは実に私たちと同じような人でした。弱い人間だったんです。ダニエルがすごい人だったというよりも、ダニエルはすごい神様をしていた人だったのです。少しダニエル1章から5章を振り返ってそれを確認したいと思います。今まで、いつからでしょうか。2月から考えてきた1章から5章を短く振り返って、早く振り返って確認、それを確認したいと思います。ぜひどうぞダニエル1章をお開きください。ここには、この1章にはダニエル、またハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤというユダヤ人たちがエルサレムで拉致され、バビロンに連れて行かれて、バビロンの教育を受けることになりました。そのようなことが書かれていますね。ダニエルが自分の身を汚すまいと決心したという有名なところ、8節にある有名なところを考えてきました。しかし、ダニエルがそのことをできたのは、9節にあるように、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたからなのです。もし神様がそのように仲介してくださらなければ、そのような願望を出したダニエルは殺されるかもしれません。でもダニエルが彼を助けてくださいました。また2章を開いていただくと、ネブカルネザルの不思議な有名が書かれています。その像についての有名です。バビロンのすべての知識人がその有名のメッセージを解き明かすことができなかったので、バビロンはパニック状態に陥りました。しかし、ダニエルは冷静に振る舞って、祈りで神様の助けを求め、そして夜の幻のうちにその秘密がダニエルに掲示されたんですね。ダニエルが王の前に連れて行かれた時にこのようなやりとりがありました。ぜひ26節をご覧ください。それで王はベルシャツァルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えていた。王が求められる秘密は知者、 呪文師、呪法師、占いも王に示すことはできません。しかし、天に秘密を表す一人の神がおられ、その方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。つまり、ダニエルではなく、天におられる神がその秘密を表されたわけです。そして4章と5章にも同じパターンがあります。4章ではネブカデネザル王に、5章ではベルシャツァル王に、主の裁きのメッセージが不思議な出来事を通して伝えています。王たちがそのメッセージの意味を忌み嫌うことを承知で、ダニエルは主の裁きの判決を解き明かし、大胆にその王たちに伝えました。その理由が4章と5章に何回か書かれてますが、代表的な箇所を通して4章18節だけをご一緒に読みたいと思います。4章18節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？18節。私、ネブカデネザル王が見た夢とはこれだ。ペルシャツァルよ、あなたはその解き明かしを述べよ。私の国の使者たちは誰でもその解き明かしを私に知らせることができない。しかしあなたはできる。あなたには聖なる神の霊があるからだ。ありがとうございます。あなたにはダニエルには聖なる神の霊があるからだ。と、その異教の王が証しをしました。そして前回学んだ5章の最後でメディア人ダリオス王がバビロンの首都を攻めてきてバビロンの王を殺し代わりに王となりました。王位を確保するために王は中央省庁の再編を始めました。そして6章1節からお読みします。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせようのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大事の老いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。ダニエルは王国の3人からなる内閣の一人に選抜されました。しかもダニエルは他の二人より傑出していたのです。3節を読みします。特にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。少年の頃から、バビロンに連れて来られた時から、大臣になるまで、ダニエルが成し遂げたことは、すべて神様が彼と共におられた、主がダニエルを用いてくださったからできたことなのです。そういうことを理解しなければ、ダニエル書は私たちに励ましをもたらさないと、思います。励ましというよりも私たちに絶望をもたらしてしまうと思います。ダニエルの姿を見てそのように生きたいなと思うけれどもどんなに願っても私になんか無理だ。できないから頑張る意味もないんだ。私たちはそう考えがちではないでしょうか。しかし、ダニエルではなく、主なる神様がこの話の英雄であるならば、別です。そういう話ならば、素晴らしいですね。皆さん、クリスチャンであるならば、ダニエルと同じ優れた霊が、神様の聖霊様が、私たちのうちに宿ってくださるのです。私たちを助けてくださっているのです。では、聖霊様は何のために与えられるのでしょうか。それを考えると、 聖霊は宗教的、霊的なことができるように与えられるのだと言いたくなるかもしれません。礼拝の最初の方には司会者の祈祷がありますね。その祈祷の中でよくこのようなことが祈られています。説教者が御霊の助けによって御言葉を語ることができるようになどよく祈りますね。また御霊は私たちが罪を知り指摘し、私たちがそれに立ち向かって、私たちが神様を喜ばせる生活を送るように力を与えてくださるとよく意識します。吉谷先生、近藤先生が語ってくださるガラテア書にはそれが大きなテーマですね。しかしこの三節を見逃してはいけません。宗教的な場所とは言えない職場ですら聖霊がダニエルを助けてくださったんです。ダニエルのうちに優れた霊が宿ってくださるから、彼は他の大臣や大衆よりも際立って優れていたんです。聖霊様が仕事のために私たちを助けてくださるというのは驚くことかもしれません。多くのクリスチャンは仕事についてこのように考えておられるようです。仕事は生活費を得るためだ。そして給料の中から献金し、神の働きをなさる牧師を支える。仕事とはやらざるを得ない必要悪なんだ。主の栄光を表すのは日曜日に、あるいは仕事を終えた暇な時間にできる奉仕なんだ。そういう話をよく聞きますし、また残念ながら牧師や宣教師、私を含めての話からそのような印象を受けていらっしゃる方もあるかもしれません。しかしそれは聖書的な考えだと言えるでしょうか。ぜひ皆さん、新約聖書のコロサイ人への手紙3章をお開きください。コロサイ人への手紙3章、第3版の方は393ページだと思います。2版は360ページです。ぜひご一緒に、少し長いですけれども、ご一緒に3章の22節から24節を読みたいと、お読みしたいと思います。よろしいですか。少し見つかったらぜひ私の方に顔を出してくださればと助かります。はい、ニコニコしなくてもいいんですけれども、はい、ではご一緒に、はい、3章22節からお読みしましょう。はい。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人の機嫌取りのような上辺からの仕事方ではなく、主を恐れかしこみつつ心身から従いなさい。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことをしています。あなた方は主キリストに仕えているのです。これを最初に読んだ人は驚いたと思われます。一番身分の低かった奴隷の仕事でさえ主キリストに仕えている、主キリストに仕えていると言えるのです。人の足を洗ったり、赤ちゃんのおむつを替えたり、主人の家を掃除したり、それが主の働きだと言えるとは、なんと素晴らしく不思議なことでしょうか。ちょっと確認しますが、それはどういう働きでしょうか。どういう働きでしょうか。主人に証しをしたり、主人の子供たちに福音を述べ伝えたりすることでしょうか。いいえ、22節にあるように、 地上の主人に従いなさい。そういうことです。頼まれたことをしっかりするということが、主キリストに仕えることなのです。すべての働きは主の働きだと、宗教改革者、ルーターも主張しています。私は彼の言葉を少し補足しましたが、ルターは次のような説明をしたそうです。毎週クリスチャンは主の祈りで私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈っています。感謝のことに神様は毎日その祈りを答えてくださり、今朝ご飯を与えてくださったんです。皆さんご飯をしっかり召し上がりましたでしょうか。その日ごとの糧を与えることは私たちの父なる神様の働きです。しかし具体的に言えばその糧は食卓に上るまで人間に関わる働きでしょう。神様は預言者エリアにカラスによってパンと肉を送った記録もありますが、皆さんの朝食はカラスに運ばれてきたではないでしょう。私たちは人間によって、人間がそれを用意してくださったんですね。妻のチャーリーが退院してから、数年に、美味しいご飯を作ってくださってますが、今までカラスによって運ばれてきたご飯はまだないんです。やっぱり人間によってですね。皆さんは今朝何を召し上がったかどうかわかりませんが、ご飯、飯だとしたら、次のようなプロセスがあったでしょう。そのご飯を作ることが農家の方々で始まりました。お米を栽培し、収穫してから精米工場に搬送されましたね。そこで何人かが関わったでしょうか。そしてその後、スーパーに運ばれ、そして商品棚に並べる人、レジの人、また今朝叩いてくれた人、そのような人も今朝のご飯、今日の糧を与えること、そのプロセスに関わってくださったんですね。またそれはほんの一部です。スーパーへ運ぶトラックを設計した人、また組み立てた人々もいます。トラックが走る道路を作った人、それを管理してくれる人々、またそれらを支える看護師、医師、教師、彼らの貢献も無視できません。そのように考えるとキリはありませんね。神様がその人々を通して今日の糧を与えてくださいました。一人一人を用いて、その人々が主の働きをしてくださっていると言えないでしょうか。泥棒のような神様の教えに反する仕事でない限り、皆さん、あなたの仕事も主の仕事だと言えます。泥棒がいらっしゃるとしたら、ぜひ後でお話したいですけれども、泥棒でない限り、あなたの仕事は主の仕事です。主の働きです。そして主の働きだから、神様が牧師や宣教師、伝道師、奉仕者を助けてくださるように、御霊があなたをも助けてくださるのです。もちろんそれは必ずしも分野の一番優れたものとしてくださるというわけではありません。しかし、成績が勝るというよりも、御霊の助けによって態度と働き方が変わってくると思われます。4節は驚くべき一節だと思います。優れた霊の宿っているダニエルを 昇進させるという王の計画について聞いた大臣たちは嫉妬に満ちました。ダニエルの信用を落とそうとします。4節をお読みします。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めた。しかしそれは驚くべきことではありません。主の祝福をいただいている人は絶えず反対にされる、反対などを受けます。驚くべきことは4節の後半です。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。来週の日曜日、参議院の選挙が行われますね。この間、イギリスでも、選挙がありました。その時、新しい党の、候補者、数百人が出馬しました。それで、他の政党、またマスコミがその人のことを調べ、例えば、Facebook のプロフィールを見、隣に住んでいる人をインタビューしたりしたところ、多くのその候補者には恥ずかしい秘密があり、それが暴露しました。それに対して徹底的に調べ尽くされたダニエルには何の口実か見つからなかった。それが驚くべきことではありませんか。この4節のキーワードは忠実だと思います。忠実だと思います。ダニエルは忠実に働こうとしたので、口実ややるべきことをやらなかった怠慢、欠点はなかったんです。総理大臣でも、その国会を掃除される方でも、どんな職業だろうとやりたくない。手を抜きたい時は必ずあります。その時、栄養ドリンクを飲み、冷たい水をパシャパシャと顔にかけることで、その気持ちを追い出すことができます。しかし、またすぐ戻るでしょう。忠実に働くことができるように、神様の助け、御霊の助けが必要です。例えば、学生の場合、先生に宿題を出されているけれども、その宿題は単位に関わっていない、関係のない宿題です。そして、適当にやればいいと思う時はないではないと言えないでしょう。けれども先生にではなく、イエス様ご自身に作文を書いてもらいたいと言われたら、単位に関わるかいないかに関わらず、喜んで一生懸命それを書いてみるのではないでしょうか。しかし、先ほど読んだコロサイ人への手紙にあったように、すべての働きが主キリストに仕える働きなんだという真実を意識しさえすれば、時間と労力の無駄に思えるような仕事でも喜んでできるようになるというのは甘い幻想です。ただ、それをただ意識するというのは大きな効果もあるかもしれませんけれども、それを意識だけでは足りないです。その働きは主のためだからベスト尽くすべきだということをいくら分かっていても、聖霊様の助けを求めなければ忠実に働けないんです。私事ですか？その真実を考えた上で、このメッセージの原稿を書いていた時、赤ちゃんが生まれる前なので、言い訳はないんですけれども、やりたくないと思った時が結構ありました。Facebook を見たり、 10分前にチェックしたはずのメールを念のためにもう一度チェックしました。あれは普段つまらなさそうな記事を読んでしまいました。血が散って集中できませんでした。その時私は何回も何回も御霊、聖霊様、私を助けてください、私のうちに優れた御霊、優れた霊がおられる、なので忠実に働けます、御霊、私を助けてください、そのように何回も何回も心の中で叫んでいたのです。堕落したこの世界では全ての働きが労苦になってしまいました。全ての人にもそのような経験はあります。私たちの仕事が主を喜ばせるものか、ただのやらざるを得ない労苦なのかは、御霊の助けによって違ってくると思うんです。さて4節の後半にこうあります。ぜひお聞きください。彼はダニエルは忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかった彼である。しかしそれはダニエルが完璧な人物で全然ミスをしなかったという意味でしょうか。そうでしたら励ましは全くないですね。ダニエルは罪人です。彼は物価に怒ってしまったり、仕事でミスをしてしまったりしたことはあるはずです。ダニエルも罪人だからです。私たち同じような罪人だからです。しかしダニエルは許された罪人です。後で10節、ダニエルの10節にある彼の祈りの姿について考えたいと思いますが、彼はエルサレムに向かって行って祈ったということに気づかれたでしょうか。私が少し考えしすぎてしまいますかもしれませんが、エルサレムは主の神殿にあるところですね。つまり罪の許しはそこからもたらされます。ダニエルは聖なる主の前に祈るうちに自分の罪を意識したでしょう。そしてそれを告白し、新しく主の許しをいただいたと思われます。そして主に許されて、主に受け入れていただいたからこそ、ダニエルは罪を犯した相手に謝りに行き、人々からも許しを求めることができたのではないでしょうか。完璧な人物ではありませんでした。許されたダニエルでした。そして大臣や大衆たちがダニエルを訴える口実を見つけようと努めたとき、ダニエルの同級生に尋ねに行ったかもしれません。あのダニエルと喧嘩したことはないんですかと聞いたら、会ったことはありましたけれど、じゃあそのいきさつを教えてください。証拠になるかもしれません。いえ、彼が謝ってくれたので終わったことです。あれは彼の元の上司に、ダニエルがミスをしたことはないんですかと聞いたら、ありましたよ。でもすぐ反省し、問題を解決したので、責めることは全くないんです。優れた霊がダニエルに宿ってからといって、彼が完璧な人になったというわけでは決してありません。しかし、主の許しをいただき、主と交わりをしている中で、誰かに対して罪を犯した場合はすぐ謝り、和解を求めることができました。私たちには隠しておきたいことがあるかもしれません。地上のエルサレムではなく、もっと優れたイエス様のおられる天にあるエルサレムに向かって祈り、イエス様の許しをいただきましょう。そのような人には、欠点、怠慢や口実が見つからないでしょう。神様と関係が回復すれば、周りの人々との関係も回復でしょう。完全にそうではないんですけれども。 そのような希望もあります。洗ったそばから子供が汚し、また洗濯しなければならなくなった服を目にしたお母さんがくじるか、主に感謝して喜んでそれをするかは、優れた御霊に頼るかどうかという話です。同じように突然きつい残業を頼まれたとき、喜んでやるか、同僚のみんなと一緒にぶつぶついいかも、御霊の働き次第ではないでしょうか。御霊の助けをいただきながら、働くクリスチャンは際立つ存在になるのではないでしょうか。ただ、ずる賢さが得をするこの世の社会では、必ず出世できるという保証はどこにもないんです。また、出世を家族や結婚、あるいは信仰生活を犠牲にせざるを得ない職業では、忠実なクリスチャンは出世できないかもしれません。しかし、たとえ出世できなくても、日々の苦労の中で、喜んで主を喜ばせることができるように、御霊が私たちを助けてくださり、それができる分、私たちは際立つでしょう。しかし、聖霊様によってと言っても、私たちは何もしなくていいという話ではないんですね。ここで終わりたいと思いますが、最後に10節を短く考えたいと思います。ダニエルは積極的に主の恵みと助けを求めたということが、この10節から明らかになります。大臣たちは国政についてダニエルを訴える口実が見つかれなかったため、5節にあるように神の律法に関する訴えを作り上げようとします。彼らはダリア王以外の者に祈ることを禁じるように提案し、王はそのような禁令を設定しました。その後の10節の真ん中からお読みします。ダニエルは彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたとあります。毎日3回ダニエルは主に祈りデボーションをしていました。それが禁じられても彼がそれを続けました。聖書を読んだとは書いてないんですけれども、9章のところからすると、彼は旧約聖書を熟読していました。ダニエルはその屋上の部屋で主と交わりをし、主との関係を整えていたんです。その習慣によって聖霊がダニエルを変えてくださり、彼が主のようにしてくださったんです。主が愛することを愛するようになり、それで清い欠点のない生活を送ることができました。これは私たちにとって大きなチャレンジではないでしょうか。国の総理大臣ともあろう忙しいダニエルでも、毎日3回主の前にひざまずいてデボーションをしていたんです。私はやったことないですけれども、漬物を作るとき、野菜などを調味液に漬け込みますね。きゅうりに塩をかけた、きゅうりに塩をただかけただけで美味しい漬物は作れませんね。一夜漬けでも塩に漬け込む必要がありますね。ありますねというか、あるそうですが、私も自分自身を聖書に漬け込む必要があると言っていいでしょう。週に一回礼拝の説教を聞いて、それ以外何もしないならば、私たちは熟練したものになりません。それはキュウリにただ塩をかけることとほぼ同じで、しょっぱいキュウリは作れるかもしれませんが、絶対漬物は作れませんね。私たちは、主 日に日曜日に聞いた説教を反芻し、自分に適用し、祈ることが必要不可欠ですね。多くの方々は聖書通読をなさっています。それは立派なことです。しかし忙しさのあまりそれができないならば、違う形でデボーションをしなければならないかもしれません。妻のチャーリーがクリスチャンになったとき、聖書を読む習慣はなかったんです。ありませんでした。それで、週と朝食という信仰書を誰かに紹介してもらいました。毎朝一節くらい、わずかな一節くらい読み、それについて反芻して祈るという7、8分でできる程度のデボーション。そこから始めました。聖書を読む習慣がまだできてない方々は、ぜひ今晩から寝る前に、あるいは明日から起床するとき、起床したとき、短い箇所を読んで祈る、あるいは数日をかけて教えを活かせるまで礼拝説教の箇所を熟読するというのはいかがでしょうか。その主との交わりからダニエルのように私たちの生活が違ってくるでしょう。優れた霊がダニエルに宿ってくださり、彼の働き方をはじめ彼の生活全部が変わりました。私たちも今、聖なる創造主である神様の優れた霊に満たされています。今日帰る時も、明日出かける時も、御霊が私たちと一緒に行ってくださり、私たちを助けてくださいます。御霊の働きでダニエルは他の大臣たちよりも際立って優れた公務員になりました。聖霊様の助けをいただいている皆さん、私たちはどのような働き人でしょうか。お祈りいたしましょう。神様、あなたが私たちのうちに宿ってくださる、その不思議な出来事、不思議でたまらない、その出来事を感謝いたします。神様、私たちが短くこの優れた御霊について考えてまいりました。神様、ダニエルが私たちより素晴らしい人だと思いがちだと思いますが、神様、どうか私たちが聖書を信じるように助けてください。ダニエルは私たちと同じような弱い人間です。しかし彼は素晴らしい神、素晴らしいお方であるあなたを知りました。神様、私たちもあなたを知ってます。あなたの御霊も私たちのうちにいます、おられます。神様、どうか今日からそれを信頼し、今日から優れた御霊によって優れた生き方、また明日から優れた働き方をできるように助けてください。今週、私たちの弓の中でやりたくない、手を抜きたいという時も必ず来ます。どうか神様、私たちに、その時の私たちにこの真実を思い起こしてください。その時私たちが自分に言えるように、自分には優れた御霊がある、おられると言えるように私たちを導いてください。そして、その助けを求めて、優れた、忠実な生き方、働き方をし続けるように助けてください。私たちももちろん失敗をします。その失敗、その罪のためにイエス様の許しをありがとうございます。神様、それを新しくいただきます。もし何か気づかれた方々がおられるとしたら、神様、どうかその方々にもイエス様の恵みを豊かにお注ぎください。 感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。